それを家に並べて来る日も来る日も
食べ続け、
しかも同じ米でもこう炊くタイミングだとか、
そうです、もういろいろあるんですよね、うん、で、お餅常温で1日目2日目3日目とかいろいろこうやって、
出来上がった後ですか、
そうです、
出来たてが本当に美味しいのかと、
そうです、
肉がちょっと腐った方がうまいので一緒
ですか、そうです、でそのお餅をラップに包んで1日目とこう、はい、マジックでバーって書いて、でやって常温で1日目の時はもう例えば手をギュッとつないでるような状態がそのお餅の中のつなぎの状態なんですよね、はい、よくつなぎって言うじゃないですか、いろいろ、
はいはいはい、で米同士のこう、
そうそう、つなぎが
接着度みたいな、
がっちりくっついてるのができたと、で大体10分ぐらいしたらですね、その手が離れそうになる、でこれがその離れそうになって2日目も 2日目はもっと離れそうなんです、でも一応つないでるんです、で3日目に離れるんですよ、常温の場合、
うん、そう、え、離れるとか離れないっていうのは
食べたらすぐ分かります、
分かるんですか、
もうその離れたらお餅じゃないですよ、バカバカして
そうなんですか、は
い、でもその大体ですね、この状態2日目のその2日目から手がちょっと離れてないぐらい状態の時にお餅が少し黄色がかってくるんですよ、黄色さが出てくるんですよ、が甘くて美味しい、やっぱ、うん、餅はもともと保存食だから腐る前じゃないと思うんですけど、そこが一番美味しいです、
すごい
焦げになるんです、
こうからガチしてたのが
ここが15分後ぐらいにこうなんですよ、
指先だけのつながりになって、
2日ぐらいがこうなんです、
指先だけで、
これが一番美味しい、
この頃にちょっと色味をちょっと 黄色みがかかって
これぐらいから多少こう黄色みがかかってますね、
はい、
でさらに甘さが増します、
じゃあ何ですか、皆川さん食べてて、うん、甘いということにまず取りつかれたわけですね、
そうです、
どの瞬間が一番甘いんだろうっていうふうに、
そうです、で、それをずっと研究したのがそこですね、で3日目は食えない、
へえ、面白い、ということは、はい、ここの餅とかべて出てるお餅も寝かせてるんですか、
あの寝かしてます、ちゃんとちょうど大体丸1日ぐらい寝かせて、でも食感はつきたての状態を保つようにやってるんですね、その独自の方法で、
独自のだってどう突き立てだと思いましたもんね、
でしょ、
めっちゃ柔らかくてふっかふかでぬあったかく、
はい、
へえ、そんな研究を
しました、気持ち悪いでしょ、
でもそれが思い立ったのが、はい、ふと思い立ったのが2年前の12月で、そこから研究を始めて、
いや、そこからしたいなってこうただ単に思うだけで、実質研究し出したのが今年に入っての、あ、昨年の11月ぐらいですからいろいろ取り寄せが始まりました、
それでもオープンが3月
そうです、3月
ということは、
で結局ですね、そのお餅を作り出したりなんだらかんだらこうしたのが11月なんですけど、はあ、実質的にそのお店を運営しようと考えて決心したのが1月の15なんですよ、
ということはオープンまで約2ヶ月、
はい、
そんなことになるもんなんですか、
なるです、
なるですか、
はい、
どういうことですか、どうしてなるんですか、その普通考えたらならないですよね、
やっぱりもう結局ですね、自分の中でも2年前にその店に行ったような状態だったもんで、こう壁にぶち当たってもいやこれはこうしたらなるんじゃないかって言ったらなるんですよだったんですね、
ちなみにその壁というのはいくつかあったんですか、
はい、突き立ての状態を保つ方法、
はあはあ、
が非常に壁でした、
そうですね、
大変です、
もう全く想像がつかないんですけど、うん、だってなんかすごい湿度とかまで、
そうです、もうどれぐらい何 cc 水入れてとか、
そういう保存室があるんです、
そうです、それをこう考えて、ただそれをするにはどうしたらいいのか、ね、いろいろこう研究して作ってます、
すごいですね、
それはもう結構壁にぶち当たったんですけど、まあ大体1週間ぐらいではもう全部解決していきました、
すごい、今の保存の壁、うん、他にどんな壁だったんですか、その2ヶ月でオープンさせる、
要するにお餅をファーストフード感覚で出すということは時間がものすごく必要になってくるんですよ、スピーディーに出さなければいけない、ただお餅のメニューの中にはこう磯辺焼きとかいろいろ焼く餅があるんですよね、でもあれをちゃんと焼き器に入れて焼くとやっぱりもう時間がものすごく10分とか普通にかかるんですよね、そこをどれだけ削減するか、そこで思いついた方法がお餅をお寿司のネタと思う、例 えば炙りトロとか、はい、炙りサーモンとかあるじゃないですか、
はいはいはい、
あの要領で餅は炙っても焼き餅ですよね、
はいはいはい、
ただ非常にもうスピーディーにあの状態が出来上がるんですよ。
へえ。
バーナーでそのネタみたいにこう上手にいくと、これが非常にまあ難しいんですけど、今うちの店でできるのが3人だけなんですよ。
そんなに技術ないのか。
これ結構ちょっとあの甘く見ると難しかったです。
あ、そうなんですか。
お家ですると多分ダメとか大変と思う。だってマクロボケじゃん。マクロボケ、
ね、はい。相手も餅米ですからね。
そうです。
でもそれを諦めずに、普通だったらじゃあちょっと焼き系やめようっていう話になりますよね。
いやいや、もうどんなことしてでもこうやるぞと、不可能はないっていうことで。
でもその今ですね、このクイズモール博多なんですよ、はい、綺麗な店内でですよ、
はい、
ソファーもですね、実はすごく目線たりも高くて幅も広いんです。これ全部揃えるのにもほら、お資金とかやっぱ資金繰りが必要でしょ。
そうです。
でもこれ、それはどういうふうに。
あのですね、サラリーマンですので、ずっとサラリーマンだったもんで、給料とやっぱ飲みに行ったりするじゃないですか、はい、みんなでこう遊び行ったりとか、はいはい、結構僕ご飯美味しいとこ探し回るのが好きで、ほとんど給料は食事に使うんですよ、
はい、
でほとんど貯蓄っていうのはなかったですね本当に。
そうなんですか。
でなぜこのお店が出来上がったかというと、その企画を、まあ、僕のある知人に1年、はい、2年ぐらい前に話してるんですよね。だからその知人がまた人に話してしまって、でその方がですね、まあ、とある方が、
はい、
すごく面白いと、どんなことしてでもそのお店をやってほしいと、
は
い、で、全てこの建物を投資していただいたんです、スポンサーで。
へえ、まるで全部ですか。
もう全くその何も関係ない、血縁でも家族でも何でもない人が、
はい、それって、でもそう、あの、まあ、すみません、こうピー入れてもいいんですけど、はい、ちなみにおいくらぐらいの金額
ですか。2000円ぐらいですか。
かー、そんなに、はい、でもそれってすみません、本当もうね、あの、下世話な話ですけど、こう誓約書じゃないですけど、
はい、
トンズラこいたらお前全部お前かぶってもらう場合みたいな、
はいはい、
そんなとか。
もうその返済もなし。
ないんですか。あ、
それからここでちゃんと契約満了で頑張ってくれる。
あ、契約の一応期間はあるわけですか。
そうです、です。では普通のお店の契約期間と同じなんです
けど、はあ、
そうですね。だから使ってないんですよね。
ああ、うん、そうなんですか。
実際ね、ないですよね、こんなここで作るのですね、
はい、ということは、あの会社としては、うん、そのやっぱりあの社長業になるわけじゃないですか。
そうです、今まだ個人なんですよ、今度7月に会社を設立して。
そうなんですね。
次のまた出店に向けて。
あ、もう次の出店の計画があるんですか。
そうです、もう一応もう、9月の末にですね、
はい、
9月の29、30がプレオープン、
はい、
で、10月1日にグランドオープン、
はあ、
長崎に、
なぜ長崎に。
いや、そこもですね、またいろんな、こういろんな方がこう話を持ってきていただいて、はあ、で、まあ結構ご縁があってですね、あとその熱意とかもろもろでぜひやってみたいなと。
すごい、井ノ原さんの人柄と多分アイデアと本当に美味しいぞというのに、みんながこうちょっと、
ね、はい、ぜひやってみたい。お餅のカフェってなんだよ
と。そうですよね。
ただもうやっぱこう言われますね、そのきな粉に関してもスーパーで買ったらそんなにいらんちゃけどっていうぐらい入っと
う
け
ん、
ちょっとした分食べるだけ、自分の好きな分だけお餅が常時食べれるっていうのは嬉しい。
なるほどね。だって一年中食べるっていう発想すらなかったのがね、ほんとバカバカっていう感じですよ。でもこんなに美味しいものですからね、ぜひ皆さんもこちらの、ね、お店に来ていろんなものを食べていただきたいと思いますが、
はい、
9月には長崎、福岡にもまた。
そうですね、今お話いろいろいただいて
あるわけなんですね、
はい、ゆっくりちょっと決めていこうかなと。
なるほどですね、はい、ぜひ今後とも応援しておりますので、は
い、ありがとうございます、
頑張っていただきたいと思います、はい、こちらのですね、モチッとカフェクイズモール博多、場所はですね、筑紫通りの中交差点を3号線方面に進んでいただくと左手に見えてまいりますので、お問い合わせはこちらです、はい、092-474-4029、092-474-4029 番となっております、
はい、
ということで、今日 今日はですね、気になるこの人、モチッとカフェのオーナー箕原和弘さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。